いやーそうですね。
はい、お伺いします。
いや
お伺いします。
クロホッピーのハード、
クロッピーハード、
クロホッピーのみ、はい、
のみ、
はい、で塩辛をください。
塩辛を、はい、
わー、冷ややっこ、
このタイミングでやっこ、
はい、お待ちしました。器の空いたのを引いておきます。
あーやだー、
すいません、忙しい。
あ、いいですよ。
すごいね、
まったくまったく、
もうすごいわ。
今日はちょっとあれやん
ないね。すごいですね、ほんとね。さあ、始まりました。
はい、スマート、
それの
大体大丈夫、
改めて聞いてい
い、はい、
はい、今週もオーダーから始まりました、室町ぶっこうじ居酒屋ピンからお送りしております。
いやー本当に9時前ですよ。21時前の月曜日ですよ。
月曜日6月4日です、収録。
なのにもうパンパンで、この2人のこのしがない配信のためにこの座敷を借りているということに罪悪感が芽生える。
素直なトークテーマから入ってきましたね。
スッと帰ればいいのに、もう一本撮る、やめとくみたいなのが15分ぐらいある。じゃあやっとけやみたいな。
ね、でも飲んだら続くから ね
繁盛店で、
繁盛店ですよ、
やらせていただいております。
もうね、
この周りから聞こえてくるね、歌謡曲とか、
そうだ、音楽がいいよね、
なんかチャリンチャリンとかいう音がね、
あー、なんか逆に落ち着いてきますね、
うん、
そうなってくるとね、
なかなかの配信、いい場所でね、
やらせてもらってますよ、やらせてもらってるよね、俺ね、本当に本当思うわ。
なんか
あざす、
お待ちのさまです。こちらは黒のみ、黒ハードです。
はい、黒ピンでございます。注ぐ音も、
注ぐ音も
ステレオでこう言ってますよ。
あんまなかった
な。お疲れです。
これです。
あー、
もう今これを配信してるのは多分もう、7月のもう終わる頃かな、7月の後半だと思うんですけどね、うん、暑いでしょうね、
その頃は。
私はもう日本にはいないんです
よ。あら、
もうっていうのもおかしいけど、日本でまだ、ね、うん、アメリカで今ツアー中だと思います。
うん、うん、どこにいてるぐらい
今は。オハイ、あ、ナッシュビルかな、ナッシュビルかオハイオかに。
いいね。
でましてですね、毎年アメリカ そのナッシュビルでギタリストのチェタートキッズの感謝祭っていうお祭りがあるのでね、
は
い、
うん、
それに参加してると思います。
今回でもだから、そういうツアーを企画するのもすごいよね。何人で行くってよ。
あ、今回そう、もう満席なんで、
うん、
もうこの、そういう日本から連れてく僕がツアーガイドするのは、うん、お客さんは、2人6人か。
すげえな。
6人か7人か。
ひやこです。
ありがとうございます。
しました。
そう、行きますよ。
一旦ポン酢冷めましょうか。あ、ポン酢、
これポン酢ですか。あ、いいです、いいです。
お醤油そちら
の。うん。はい、ありがとうございます。そうなんで、7人計、僕込めて7人になるのかな。
すげえな。
うん。来るんですよ。ん、違うか、7人だ、僕込みで8人になる、
うん、
で今回ちょっといろいろあって、
うん、
僕の友達もちょっと行くから彼にちょっと手伝いもしてもらって、
うん、
やっぱ8人いるとどうしても車1台で移動できないんでね。
ああそうね、
これがちょっとあれなんで、ということでね、そんな感じで今多分ナッシュビルで、やっぱナッシュビルね、毎年行きたいですね。というのもやっぱり音楽的充電をね、
うん、
私はしに行きます。
音楽的充電、
充電、
かっこいい言葉を使うね、君はね。熱っ、熱っ、すごい。ゲスト回りながら、
ん、ゲスト、うん、あのゲストってそうなんですけど、今回来る人結構一緒に行ってくれる人、うん、すごいよ、あの人ですよね。
ね、まあ言えるのか言えない
の、言っていいんじゃないの。
そうなの、
まあもうだって今やってるからね、ツアーをね。そこがお客さんにあのすごい著名な心理カウンセラーなのかって言ったらいいのか、心谷仁之介さんが
すごいね、
ね、 ンセラー、うん、俺や陣之助さんが一緒にツアー参加したいって言うから、ナッシュビル一緒に行ってます。
すげえなー。今いる頃？
今いる頃だと思う。
じゃあ俺は家で一人でこれを夜中に聞いてクソって思ってる頃ね。大山崎って思ってる
頃で。大山崎って思ってる。うん、何の予定もないの？夏。
もう別に夏らしい予定は。
その頃7月なんかしてないですか？
7月は中旬に韓国に行く予定です
ね。あ、韓国行くんですね。映画ですか？また。
そう、映画祭があって7月8月半ばぐらいに映画祭に行く予定ですが。あとはもう普通ですよ、なんか
いいじゃないですか、だって
楽しくライブをやって、
うん、あれこそツアーじゃないですか。
お出かけだってだから、それはね本当に。
でも国越えたらツアーって呼ぼうよ、お出かけだ
と。ああ、そっか。いや、ナッシュビルに毎年一回行くってすごいよ。
充電、やっぱりね、なんだろう、やっぱカントリーのっていうのかな、
うん、
なんかやっぱほん、ね、そこで生まれた音楽だから。
カントリー
ってそれが常に普通にある環境ってやっぱいいですからね。
充電って言ったら、で俺だって別にわーって行って帰ってきたら、ああやっぱ家が一番いいわって言ってる時点で放電やからね。充電ではないからね。
充電じゃないの、うん、なんかあのどうしてもさ、ここにいると普段聞かないから。
カントリーよ、うん、うん、それナッシュビルなんての本当にカントリーがずっとかかってんの？
そうだね。
もう
ああいうあれが全てっていう感じだよね。ああいう超、ああいう空気がどこでも充満してるから、日本に行ったらどこでもお米が食べれるんでしょってのと一緒ですよ。
もうそんなぐらいの、
そんなぐらい、
なんかバーでちょっとした小競り合いが起こったらマスターがショットガンぶっ放して帰れお前らみたいな、ああいうやつ。
うん、それは相当、それはなんだろう、
外でやってくれ
みたいな、時代錯
誤な。そのやつなの？
違います。
ねえ、違うんよ。
ナッシュビルはね、そのあの大通りが有名な通りがあって、うん、朝から10時ぐらいからもうバーで、
銀座ね、銀座通りね、
銀座通りがあって、うん、でもう朝10時9時ぐらいから生演奏やってるもんね、
うん、
バンドだったり1人シンガーソングライターが3人並んで交換してたり。
へえ、
ここでも全然お酒飲みながら聴けるから。
平日？
毎日。
その気か。
うん、そんな観光通りがあるからね。でも
あ、やっぱ観光のね、
観光の通りでもまあ、うん、それをで地元の人がお金をね、うん、回してる。一回さ、だからお昼ぐらいに行ったわけよ僕も、うん、去年そこはあんまり去年まで行ったことなくて、うん、去年初めて行って、うん、あの行って、でそのおじさん、友達のおじさんと一緒に行ったんだけど、運転してくれたからそこまで、うん、じゃあなんか音楽ナッシュビルっぽいとこ行こうぜってそこの、うん、あのところに行って、うん、でまあ音楽あるところに、どの店も音楽は生でやってるから、うん、そこ入って聴きながらビール、朝ね、うん、昼間からビールとそのチリがあった
から、うん、イカシオからです。いい、お待たせしました。
いい、
だっ
す。チリを食べながらビール飲みながらしてると、うん、でもやっぱバーだから、うん、あの綺麗なお姉さんが多いわけでしょ。
バーだから綺麗なお姉さんが多い。
酒場だから綺麗なお姉さんが多
い。ビルから。
まあバーだから。
バーだからって押すけど、そうかな。
うん、だってあの向こうチップ制なんで、うん、そういう方はそれだけで存在感高いです。
働いてる人ってこと？
そうだよ。
ああ、そういうことね。
うん、働いてる人で、うん、綺麗なお姉さんがいて、
うん、
すごい。で、まあ、それはお姉さんがいることは普通なんだけど、そのお姉さんの服装がもうキレッキレなの。
あ、そう。
やっべえっていう。超ミニティーだし、
うん、
もう、
もうビーチクがケースみたいな。
ケースぐらいの感覚、もう。
フーターズじゃないの？
フーターズじゃないんですよ。だから、フーターズ並みの格好をした人が、
平日の昼間から。
昼間からいるから。
マジかよ。
クソビビるって。まだ10時だぜぐらいの。 すごいなって思う、気合入ってるなって思う。
観光地やし、
うん、チップね、チップは弾むよね。
弾んじゃった。
弾むよね。
聞きましたか皆さん。豊田翔平はこの時期に、今この瞬間にそんな節だらな旅をしています。しげるちゃん聞いてるか。
しげるちゃんじゃねえってだから。そんなことがあってびっくりした。
どうびっくりすんの。
さすがだなって思った。昼間からこのやってるっていうことも面白かったし。
それはなんていうの、自分が育ったところではない。
ありえないね、やっぱナッシュビルならでは、観光地ならではかも。
オハイオ州で育ったの、はい、その中で ある時カントリーいいなと思ったんだけど。
違う違う、もう全然あと、
うん、
全然オハイオはカントリーは関係ない、
うん、
むしろオハイオにいた頃は、うん、向こうでカントリーミュージックっていうのは演歌と同じ位置だから、
はいはい、
民謡ぐらいの位置だから、うん、そんなの好きなやつってぐらい。
まあまあもう若者ではいないと、
うん、だからもうその先入観で僕も全然もういやいやいやいいですよ、うん、別に僕はアメリカ好きじゃないんだけど、
うん、でも音楽は好きだったの。
音楽は好きだったけど、
ギターは弾いていた。
中学の頃からもうずっとだからサムシングエッツとかジュークとかユズとかが好きで。
ああなるほどね、うん、
で大学の時にそういうギターを弾く先生と出会えたからすごくハマって、
うん、
でそのハマって、でトミー・エマニュエルっていう今もすごい大尊敬してる、
うん、
そのチェッター・アトキンスのお弟子さんみたいなギタリストの作品にすごい惚れて、で彼が唯一ね世界でホールツアーとかしてる人だからそのギタリストで、うん、そういうのも憧れて、でそのトミーを知っていくうちにナッシュビルの音楽
に。彼大学っていうのはバークリー。
そう、
その時はバークリーに入ったのはそういうカントリーをやりたくてでは
な
く、
全然関係ない。
ギタリストとして入った、
うん、もちろんこれ何週間前の話に戻るんだけど、うん、職業俺音響技術をやりたかったから。
あ、そっか、
音響を学びたくて大学入ったから。
おお、
スタジオの人になりたかった。
そういう学科、
学科、
音響学科
バークリーぐらいしか僕知らなかったし、
うん、
だからそれをやろうと思って入ったんですよ、うん、真面目に。だから職業に就こうと思って入りましたからね。
うん、
そうそう、それは今33になって。
途中でなんか転科とかしたの。
もう転科っていうか入科さえしなかった。
ん、
入りにさえ申し込みさえしなかった。
何の？
その音響科に。
ほう。バークリー入りました。
ああ、そうか。科、うん、ね、科って、うん、あの科は楽器なんですよ。
あ、楽器科で入るの？
うん。科は全員楽器で選んで入るんですけど、
うん、
専攻ですね。専攻は2年、うん、3年生から選ぶ。
ほう。
3年生までに、まあ、いろんなあの、ね、科専攻の、
うん、
まあ、特徴を知りなさいと、
うん、そんな長いの？4年でしょ、だって、
うん、最初2年はもうミュージシャンとしての基礎を叩き込まれるからね、
うんうん、
あのハーモニーとか、
こんにちはじゃねえ、おはようございますだろみたいなやつ。
叩き込まれるのよ、もうテイストが全然違う。叩き込まれるのテイストが全然違う。
夜あってもおはようございますだろう、
ね、何その業界。
そういうのじゃない。
うん、じゃないです、
うん、それをもうみんなそれをやってるんだよ。じゃあ
そう必須だもん、うん、やっぱそのミュージシャンとしての基礎の部分は2年間、うん、最初の2年で必須授業でいっぱい入ってるから、うんうん。
で、3年生は
3年生から専攻を選べるんですよ、
うん、
その専攻を選ぶまでのもう1年生の時にその、まあ、オープンキャンパスみたいな感じじゃないけど、はいはい、うん、いろんなその専攻音響かな、音響の専攻なら音響のスタジオに入ってこういうことをしますよとか、うんうん、あの作曲家だったらこういうことですよっていうのを、まあ、新入生に向けてのプレゼンがあるんですよね、うんうん、 だからもうその音響の入ろうと思ってたからその音響かって言ったらいいの、うん、音響の専攻のにしようと思ってたからそういろいろ調べていくうちに俺違うなって思いまして、
うん、2年間やるうちにその先生に会って
もう卒業間近でたまたまその先生に会ってでまあ僕3年目でだからやりたくなかったからもうあのパフォーマンスの専攻したんですよ、うん、演奏家の専攻にして
もうギターを
ギターを弾きたい、うん、その前でギターを弾きたい、うん、ギターが上手くなりたい、うん、こんな2年間ずっと音楽のこれやってたからもう早く弾きたいって
すごいね
で、演奏家パフォーマンスを専攻にして、うん、
そこから弾く授業が多くなってこと
弾く授業だったりギタリストについて調べる授業だったりギターの歴史ギター音楽の歴史の授業だったりうんあとにかくだから個人レッスンの枠が増える、うんうんうん、増えてあとはその、毎週発表会みたいな、うん、授業もあったりとかそんなのが増えましたねでもすごい緩いんですよ。演奏学科ってもう名ばかりっていうか、うん、名ばかりって言ってもおかしいけど、そんな必須なことがないんですよ、要するに。うん、演奏家に必要なものが一個一個に全然違うわけだから。はいはい、だからすごい必須の授業が他の科より全然少ない。作曲家が一番多いんですよ、うん、必須の授業って。
音楽理論だったりそうとかそういう
とか、とか、例えばその作曲とプロダクションの授業の人は、うん、コンピューターのプログラムの使い方も覚えなきゃいけない授業もあれば、うん、ピアノを弾ける授業なんかもいけないしとか、うん、で、その卒業のね、課程もぎっしり決まってるからちゃんと、うん、僕のパフォーマンスメジャーの卒業課程なんかライブすればいいだけだからリサイタルを1回すればそれでいい
これどこでやる学校の
学校のホールで借りて懐かしい
な一人でやったの
やったやった
みんなこう来てもらって
そうそうそうやってやったやった僕は今もこれも変わんないんだけどいろんなことをしたかったから、うん、一人でソロでクラシックのなんかエチュードもやったし、うん、ソロギター的なこともしたし、うん、サックスの人とどうしたりもしたし、うんなんか歌の声を読んで伴奏したりもしたし、
うん、その一つのコンサートね
そう、
うん、すごい
最後バンドでやったりとか、うん、盛りだくさんな内容でやったのを覚えております、ね、だってそうした方がさ人組んだよ、うん、関わる人が多ければ多いけど、
うんうん、面白いね
じゃあそういうことをしてましたね
歴史がありますね。
それがもう10年前ですわ。卒業して。で、その卒業する間際に、そういうカントリーのギターの先生に、今までそれまで全然カントリーギターなんか触れてなかったから、そのフィンガーピッキングは好きだったんですけど、うん、それこそ押尾幸太郎さんから入ってるんで。
あ、そうなんや、うん。それはだから向こうにいる時に情報をこう。
そうそうそうそうそうそうそう。日本から来るってだけで信頼したからね。
うん。え向こうで来てたの？
ん？
あ日本から情報が入るっていう
こと入る日本から来ている情報ですっていうだけでワクワクしてたんでだそういうお嬢さんみたいなタッピングとかっていうのも好きだったんだけどでも、うん、なんかそういう方向にはいかなくて、うん合わなくて、うん、だクラシックとかボサノバとかもっと古典的な指弾きが僕には来てるなしっくりくるなっていうことからいろいろ探してたらようやくカントリーにたどり着いたんですよ、うん、ギャロッピングみたいなところにたどり着いてであれって そこでクラシックとかその古典的なものを習ってると曲調結構暗い明るい曲って少ないんですよ、
うんうんうんうん
リズムつけたかったらもうアイリッシュになったりとかボサノバになったりとかしてくるのね、うんうんまあ、ジャズとかになったりしてくる、うんうん、なんかでもどれも試したけどしっくりこなくて最終的にたどり着いたのがカントリーのあのギャロッピングのリズムが明るくて、うんうんうん、いいなっていう感じ
合う合わんがあるよね
合う合わんがあるだから僕すごいジャンル 飽き飽き結構ポンポン変わるんだけど、うん、それこそその、うん、一つに集中できないので。
これからまた変わるかもしれへんもんね。
そうね、でもこうだから
。若いしね、
うん。そういう意味でカントリーは一番ハマ、長いことハマったジャンルの一つ。
いや今日は豊田翔平のカントリーが始まるまで。
そんな話を改めて
素晴らしい
聞いてくれちゃってありがとう。なんか
そうするとやる気出るでしょ自分も。
みんなも
カントリー、俺はこうだったんだなみたいな、
みんなもカントリーやってね。
やらないと思うね。
みんなも弾いてね、楽しいから。でも俺もそうだね、俺これから歌手になるから。
そう、翔平君も多分すげえスノート
翔平の
大体
大丈夫、また来週。